ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は落語社会と力社会の4回目なんですけども、昨日ですね、今の日本でどうして落語社会を必要とするか。本当は日本は落語社会だったんですよね。それが、まあ、ヨーロッパの影響を受けて、ヨーロッパ文明よりか日本の文明の方がはるかにレベルが高いんですが、それを錯覚しちゃったんですね。ヨーロッパはただ力が強いんですよ。軍艦を作ったり、それから機関銃を作ったりするのもうまいんですね。まあ今だったら原爆ですね。なぜかっていうと、彼らは力社会なんですよ。ですから例えば小学校で言いましたらね、学校の先生が、児童に向かってですね、勉強できるようになりなさい。足が速くなりなさい。ピアノがうまく弾けるようになりなさいっていうのと一緒なんですね。これ力社会の尺度なんですよ。人間っていうのは勉強ができた方がいい。足が速い方がいい。何か芸術的なセンスがあった方がいい人間なんだっていう、そういう概念は、これは、まあ日本になかったわけじゃないんですけども、主には力社会、ヨーロッパの社会なんですね。ヨーロッパ人っていうのはアリア人で、これは北海とカスピ海のちょっと北のですね、ステップ地帯に住んでたもんですから、自分たちの生活が苦しくなると、外に出て行って、牙で出て行ってですね、それ皆殺しにして、まあ、そこら辺の作物を取ってくると。あるいはもう直接そこを占領していくというね。そういうことでずっと、まあ、10万年くらい暮らした人たちなので、やっぱりその性質が染み渡ってるわけですね。まあ、これに対して日本っていうのは、日本民族って非常に面白くて、遺伝子的にも、ほとんど類似の民族がいないんですよ。まあ、中国から来たっていうのはこれ違うんですよね。もう遺伝子で分かってますけどね。それから日本語。これももう中国語と全く違うんですよ。もちろん韓国語も同じですけどね。日本語独特なんですよ。で、文化も日本独特なんですね。まあ、宗教がない。つまり誰かに教えてもらうってことがないっていう民族も非常に珍しいっていうか、ないに等しいんですね。まあ、そういうことで、日本は落語社会を作ったんですよ。だからまあ簡単に言えば、仁徳天皇がね、民のかまどはにぎわいにけりとこ言ってるわけですね。こういったものは江戸時代の武士とか殿様にも意識が高いんですよ。こういう意識があるんですね。こういう意識っていうのは普通はないんですよ。普通力社会ですから、民はできるだけ貧乏がいいっていう感じなんですね。なんで民は貧乏の方がいいかっていうと、民の富をどのくらい取るかが、殿様の偉さなんですよ。そのヨーロッパなんかではね、中国もそうです。ただ日本は違うんですね。まあ、殿様は多少質素な生活をしてても、民が豊かならいいって、こんなね、落語的な社会っていうのはもう日本だけなんですね。ですから、徳川の終わりの時に、外国人、ヨーロッパ人がどんどん日本に入ってきてね、びっくりしてるんですよ。何をびっくりしてるか。大名の暮らしが質素なのにびっくりしてるんですね。家具もないし、まあ、あるいは板張りだったりするんですね。それで座るとこだけにちょっとした座布団を置いたりですね。それからご飯食べるときも食堂、きらびやかな食堂がなくて、それで、なんかちゃぶ台みたいなの持ってきて食べてると。そういうばかりじゃないんですね。江戸の終わりから明治の初めに、外国の書籍がいっぱい入ってきますよ。ヨーロッパのドイツ語、フランス語、英語のね。それを日本はどんどん日本語に訳すんですね。まあ、杉田玄白の解体新書なんて皆さんご存知だと思いますし、私が自分の本で明治の初めの特に工学書を中心として、まあ、紹介してますけども、非常に多いんですよ。これはアジアで日本だけなんです。アフリカはちょっとね、訳本を作るというほどにも文化がとか国家が発展してしませんでしたけど、アジアでは中国もどこも自分の言葉に直しませんっていうのは、英語ができるとかフランス語ができるってこと自体が力づくなんですよ。語学力で人よりか上に立つ。つまり人よりか上に立たなきゃいけないという考えがありますと、例えば外国の本も翻訳しません。翻訳したらみんなが分かっちゃうから。だけど日本は落語ですからね、みんなに知ってほしいという感情があるわけですね。これで徳川の終わりから明治の初めにかけて日本語の翻訳本が出るという、まあ、世界で日本だけという現象が出るんですね。ですから日本は落語社会にはなれるんですよ。もともと基盤があるんですね。で、今日はまあ データを示すというか考え方ですので、ちょっとゆっくりした気分で、力社会では自分が幸福になろうとすると不幸になるっていう、こういう原理があるんですね。これはどうしてかって言いますと、100人いるとしますよ。100人いますとね、力社会ではですね、成績のいい人とかね、それから足の速い人、まあ、小学校の先生がね、成績良くなりなさい。あなたの取り柄は、成績がいいんですか？足が速いんですか？ピアノが弾けるんですか？って言いますとね、普通は大体そういうことで社会に報われるのは 5% と言われてるんですね。ですから100人のうち5人。まあ、ちょっと反論があると、ちょっとなかなかね、議論がまとまらないので、10人でもいいんです。100人のうち10人が成績がいいことによって、まあ、幸福になるとしますね。それから100人のうち10人が足が速いとか、バレーボールができるとかいう運動神経がいいので幸福になるとしますね。それから100人のうち10人がピアノが弾けるとか絵が描けるとか、まあ、そういうことで幸福になるとしますと、100人のうち残りの90人がね、幸福になれないんですよ。で、これはね、もう仕方ないことです。力社会ですからね。だって、例えば、お相撲でもね、幕内の一部の上の人の名前は皆さんご存知だと思うんですけど、もう十両から序ノ口とか序二段とかなるともう分からないわけですね。つまり、必ず力ずくの社会というのは、上の方のある程度の人だけが、非常に大量のお金を取ったり、広い家に住んだりってするようになっちゃうんですよ。だから民のかまどは賑わいのけりにならないんですね。だからその、明治時代、江戸の終わりに杉田玄白が解体新書を訳すということはどういうことかって言ったら、みんなで一緒に偉くなりましょうってことなんですよね。だから、やっぱそれが一番社会はいいんですね。そうしますと、まあ、10人か15人ぐらいが若干いい生活をしてる。まあ、若干いい生活をしてるっていうのを、昨日の言い方をすれば、普通の人が460万なら、まあ、部長とか議員とか教授とかそういうのは1000万ぐらい。社長とか大臣とかいうのが2000万ぐらいっていうのがまあ妥当なんですね。これあんまり平等にしますとね、今度やっぱり人間にはやっぱり競争心もあるんですよ。基本的に競争心もありますしね。だから例えば小学校でも徒競走やらせたら、まあわざとゆっくり走るって子はあまりなくて、まあ自分の力いっぱい走ろうとするんですね。ですからそういう人間の向上心みたいなものは育てなきゃいけないので、ある程度社会が健全化するためには。だから自分はまあ頑張ってもダメなら500万と。それから部長ぐらいになれば1000万と。社長になれば2000万ぐらいの差はですね。適正な差のように思います。まあ全然平らでもいいかもしれませんけどね。まあ人間には自分で努力したいという気持ちがあったり、自分の作品を認められたいという気持ちがあって、それは別にお金とかそういうものに関係ないという考えもあるんですね。ですからまあ、普通の人は500万、部長、大学教授、国会議員が1000万。で、大臣とか社長とかいうのが2000万っていうと、ちょっと開きすぎてるなと思うんであれば、そこ調整して、普通の人は500万、部長クラスが750万、社長クラスが1000万にしてもいいと思うんですね。それはその社会がいろいろ検討してですね、みんながいいと。しかも人間の本性にはあまり逆らわないと。まあやっぱり人間にはね、ちょっといい生活をしたいと言って努力をするというのがありますし、その努力が報われるということが嬉しいということもありますんでね。まあ、そういう意味では、そのくらいがいいと思いますね。今みたいに、まあ、ひどい人は300万と年収ね。それで NHK の職員は1800万と。社長は5億と。それはいくらなんでも同じ人間じゃありませんよ。僕はそう思いますね。それから人間の偉さというのは、そういう能力とは関係なく、人柄とか、偉い人間とは人柄ですよ。人柄ね。から他人のために犠牲になるお母さん。こういうのが偉いんであってですね。自分で自分の好きなことをやって、能力があるから、成果があるっていう人は、まあそれは偉いっちゃ偉いですけどね。だからコンテストやめるってことが大切ですよ。ピアノコンクールはもう廃止と。それから日展、例えば絵の展覧会の入賞なんてのもなしと。ノーベル賞なしと。そういう競争ね。まあ、競争的なものはできるだけなくすると。オリンピックは必要かなと思ったりもしますんですが、まあ、勝ち負けの勝負がありますからね。だけど、この前私、 あそこは何でしたかね、世界陸上を見てましたら、棒高跳びで優勝した人は、敵がいなかったですよ。だけど、自分がどのくらい飛ぶかっていう、そのことだけを目標に、ものすごく美しかったですよ。その世界記録に挑戦する時の彼の顔、息遣い、筋肉の緊張の仕方、走って飛ぶ時の緊張感って非常に良かったですね。これは人と比べて、ボーターが飛び高いところに飛ぼうという時に出てくるもんじゃなかったですね。それよりかはるかに人間らしい、人間の魂らしいもんでした。私の専門のね、学問もそうなんですよ。賞を狙って頑張るなんて学問じゃないですね。おそらくは、アインシュタインにしてもね、ハイゼンベルグにしても、誰にしてもね、やはり私は、純粋な学問的な目標っていうのがあって、たまたまそれが報われたっていう、そういう順序が大切なんじゃないかと思うんですね。音楽を弾く人もね、絵を描く人も、ね、絵を描きたいと思ってるうちについつい有名になると、これはね、いいと思うんですね。ただ、その、金を儲けるためにとか力ずくでってことなら、そうなりますとね、力社会っていうのは、まあ、せいぜい10分の1の人が幸福になったら、あとの10分の9の人は、矛盾の中に生きることになりますね。特に、人柄がいい人、かけがえのない人、この人たちが被害を受けます。やっぱり、本当はね、普通の人は500万、部長が1000万、社長が2000万じゃなくて、人柄のいい人とかお母さんが2000万で、で、まあまあ社会で成功した人が1000万で、まあ普通の人が500万っていう順序が正しいんですよね。だからこれはシステムを作る上でどういうふうに作るかっていう問題なんですが、まあまああまり極端なことじゃなくてやらなきゃ。それで全体が決まってますからね。力社会で幸福になるってことは自分が栄達するってことですから。そうすると他の人が栄達しなくなる。それで配分するものは一定である。ということで、力社会では自分が幸福になろうとすると他が不幸になる。まあ、こういう原理があります。こういう社会には絶対行ってはいけないんではないか。この社会の行く末はですね、結局も原爆を持ってるから我が国も持とうということになって両方を持って核戦争になって両方が焼けただれて死ぬ子供ができる。まあ、こういうことになるかと思います。